FM 広報藤沢、今日は地球温暖化対策設備等に関する補助事業についてお話を伺っていきます。お話を伺いますのは環境総務課の野村さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年度も受付が始まっております地球温暖化対策設備等に関する補助事業、この内容についてまたどのような目的で実施されるのか教えてください。
はい、この事業についてですけども、市内のですね、個人また事業者の方が設置購入導入する地球温暖化対策に資する設備等に対し、その初期費用の負担を軽減することにより、その導入等を促進するものとしてですね、補助を行っているものでございます。この事業についてですけども、2022年の3月にですね、改定いたしました藤沢市地球温暖化対策実行計画の目標である2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比で 46% 削減、こちらをですね、達成するための取り組みの一環として行っております。
こういった、ね、取り組みを藤沢市でしっかり行っているということ、今日はですね、野村さんのお話を聞いてぜひですね、皆さん知っていただこうと思うんですが、これまあ昨年度も行ってきた、結構皆さんに注目されてきた事業かなと思うんですけれども、昨年度に引き続き項目に入っている内容について一つずつご紹介いただけますか。
はい、昨年度から引き続きですね、行っていくものとしては全部で7つございます。はい、そのうちのですね、一つ目ですけども、住宅用太陽光発電システムに対する補助事業がございます。こちらがですね、補助金額といたしましては、太陽電池の最大出力 1kW につき 1.5 万円で、上限金額を5万円と設定してございます。またですね、加算金がございまして、太陽光とですね、同時にエネファームまたはですね、低地用リチウムイオン蓄電池を設置される場合につきましては、先ほどの金額にですね、各5万円を加算させていただきます。またですね、今申し上げたエネファームと低地用リチウムイオン蓄電池、この2点をですね、同時設置する場合、要は太陽光を含めて3つ同時に入れていただく方ですけども、この場合は10万円の加算をさせていただきます。今年度から新規でですね、加算金を増やさせていただいているんですけども、こちらがですね、太陽光発電システムと同時にですね、導入することによって、設置住宅となる場合につきましても、10万円を加算するということで、これは新設したものになってございます。で、この住宅用太陽光発電システム、どんな方が受けられるかということなんですけども、市内にですね、在住されている方、もしくは在住をですね、予定している方、こちらの方たちが、その住宅にですね、太陽光をつけられる場合に補助をさせていただくというものでございます。で、2つ目ですけども、こちらがですね、事業者用太陽光発電システム、事業者様をですね、対象にしているものでございますけども、こちらの補助金額が、補助対象経費のですね、1/4、これ上限100万円で設定をさせていただいてございます。こちらもですね、同じく市内に事務所等をですね、お持ちになっている方、もしくはですね、今後事務所等を新設を考えられている方、そういった事業者の方に対する補助事業でございます。で、3つ目ですけども、家庭用燃料電池システム、これ一般的にエネファームと呼ばれているものでございますが、1件につき定額の5万円を設定してございます。こちら家庭用とですね、記載がある通り、個人の住宅につけられる方を対象にしております。4番目ですけども、低地用リチウムイオン蓄電池、こちらのですね、設置に対する補助事業も設定してございます。これですね、補助金額先ほどと同じように1件につき定額5万円対象の方につきましては、同じくですね、個人の住宅につけられる方を対象にしているというものでございます。5番目ですね、家庭用雨水貯留槽、こちらをですね、購入される方に対する補助事業、これがですね、本体購入金額の1/2で、上限 1.5 万円、これ補助金額として設定しております。これもですね、対象者につきましては、家庭用と記載があります通り、個人住宅の方にこの雨水貯留槽を購入してつけられる方を対象にしているというものでございます。6番目ですね、電気自動車、こちらにつきましては、電気自動車をですね、市内で使われる方を対象に、個人の方また事業者の方ですね、どちらも対象とした補助事業でございます。こちらもですね、定額5万円ということで設定をしております。7番目ですね、こちら燃料電池自動車、こちらにつきましても電気自動車と同じようにですね、市内で使用される個人の方またはですね、事業者の方どちらも対象としております。こちらもですね、1件につき定額15万円ということで、補助金額を設定しております。 以上でございます。
はい、ありがとうございます。7項目一つずつご紹介していただきました。その地球温暖化対策、何か、ね、できるかなってやっぱり考えている方たちもいらっしゃると思いますしね、はい、その中で、まあ、住宅だったり事業者に対してこういった補助が出るよということを一つ一つですねご紹介していただきましたし、なんか私たち地球にできることって結構あるんだなって思いますよね。ぜひですねそういった項目も確認していただきながらぜひね検討していただければと思います。さあそして野村さん、今年度新たに追加された内容があるということなんですけれども教えていただけますか。
はい、はい、今年度ですね新たに追加したものとしては電気自動車用の急速充電設備に対する補助事業、この事業につきましては市内のですね EV 充電インフラの充実を図るものとしてですね新たに設定した補助事業となっています。こちら年間ですね3件を予定してございまして、補助金額につきましては補助対象経費のですね5分の4で上限50万円として設定をしております。
また新たな追加された項目があるということなんですけれども、これもやっぱりなんか待ってましたといったような項目に、ね、なりますね。さあ7項目プラス今年度新たに1項目ということで8項目皆さんにですねご紹介していただいたんですけれども、受付期間とその申し込み方法についてご紹介いただけますか。
はい、受付の期間ですけども、どちらの補助事業もですね4月の3日の月曜日から翌年の2月の29日の木曜日までとなっております。申請書を作成していただきまして必要書類を添えてですね環境総務課まで郵送またはですね持参で提出いただくようにお願いいたします。
期間 もう決まっているということなのでね、ぜひ皆さんその辺も注意していただきたいと思うんですが、お申し込む際に何か必要なものとか注意点って何か野村さんありますか。
はい、先ほど申し上げた通りですね申請時の必要書類、こちらを添えていただく必要があるんですけども、こちら環境総務課のですねホームページ上で公開させていただいておりますのでご確認いただければと思います。またですね注意点としましては、年間のですね補助件数に限りがございまして、こちらすべて先着順であるというところですね。また交付決定よりも前にですね設置工事やですねまた車両のですね登録などを行ってしまいますと補助の対象から外れてしまうことなどがございます。その他ですね市内の事業者の活用条件にするなどですね様々な条件ございますので、ご不明な点等がありましたらは環境総務課までですねご確認いただければと思います。
ホームページもねしっかりしておりますからね、ぜひホームページもご覧いただければと思います。さあ今日はですね一つ一つ項目ねご紹介していただいてまいりました。おしまいにですねこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、地球温暖化対策にですね資する設備との導入につきましては、温室効果ガスの削減だけではなくてですね電気代の負担軽減や防災時の非常用電源としての活用などですね皆様の生活の質の向上にもつながりますので、ぜひご検討いただければと思います。
一人でやるのは大変だけれども、こういった補助がありますからね、ぜひご活用いただければと思います。さあ今日はですね地球温暖化対策設備等に関する補助事業についてご紹介していただきました。環境総務課の野村さんでした。今日は本当に丁寧に一つ一つありがとうございました。
ありがとうございました。